はい、本年度新木文化に担当いたします金子です。よろしくお願いします。それでは本日のメーカーのお客様をご紹介いたします。柴田ロータリークラブ西方俊也君。
はい、
はい、以上紹介です。
はい、それでは会長挨拶をお願いします。
はい、こんにちは、西方さん、今日はありがとうございます。時間の許す限りごゆっくりしててください。本当にあっという間に夏が終わったような、本当に本来もうちょっと残暑があって、いいのかなと思ってたら、雨が上がった途端にもう秋だというような形になってしまいました。ただここ 2,3 日だけで、また週末に向けて32度というような形で、暑くなっていくようで、そこに来て残暑だなというような形になるのかもしれませんが、本当に、季節が変わっていくっていうのははっきりと分かるし、また早いもんだなと思います。先輩が年食うごとにだんだん1年が早くなるって言ってたのをここのところ実感してます。本当にあっという間にこう1年が回っていくようで、あれもしなきゃこれもしなきゃと思ってたらもう1年が経ってしまう。一番の原因は自分の能力以上のキャパオーバーのことをやってて、きちんとしたことが何もできないから、何もできないうちに1年が終わってしまうのかななんていうふうにも考えています。まあ、皆さんは充実した時間を過ごされていて、そんなふうには思わないんだろうなって、思いますが、今日は本当に久しぶりのうちのクラブでの例会であります。8月の頭でやって以来、およそ3週間近く、ここでの例会はなかったわけですが、これから、ここで、毎回のように例会をやるわけですし、また、これから9月に入りますと、後で、担当委員会の方からありますが、9月には当クラブのメンバーが一番難儀をすることになるであろうチャリティーゴルフ大会が待っております。メンバー、規定のメンバーを集めるためにはあちこち皆さんご融通願ったりするようなこともあると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。また10月には、安中ロータリークラブ訪問、11月にはカンボジアということで、これから当クラブ行事が目白押しになってきます。皆さんもぜひご都合をつけていただきながら参加していただいて、ロータリーの中央ロータリークラブの楽しい時間を一緒に過ごしていきたいと思います。以上です。
続きまして幹事報告。
はい、すいません、予定は本田副幹事だったんですけど間に合っちゃいました、ね、申し訳ございません。それでは幹事報告させていただきます。最初に会長宛てに柴田ライオンズクラブの結成50周年式典が10月22日にありまして、このご案内が来ております。場所は地域交流センターだそうです。2点目が国際奉仕フォーラムのご案内ということで、8月27日土曜日です。森 A2 という柏崎だそうですけど、こちらの大会議室でございます。こちらは佐藤委員長から出席をでございます。それから3点目、インターシティミーティングの開催案内ということで、10月8日大観層でセナメの湯でございます。こちらの登録1人1万円ということで来ておりますが、各クラブ 50% 出席ということで来ておりますので、また皆様の方にお願いしていきたいと思います。IM のクラブ発表のお願いということで、各クラブ 5分程度ということで、まあ、前に言ったインターミティシの関係もあるんですけども、こちらの方また準備したいということで、締め切りにつきまして8月30日までに、まあ、データ提出の締め切りと来ておりますので、こちらの方も協力をお願いしたいと思います。RI2560 地区のガバナーから立法案ご提出のお願いということで、これにつきまして9月30日ですけれども、当クラブからは会長と相談いたしまして、なしということで返事をさせていただきたいと思います。それから同じくガバナーより東日本大震災に対する義援金の取り扱いの件ということで、 当クラブ、柴田全クラブそうですけども、直接は柴田市の方に出しておりますので、直接的にガバナ、地区の方というのはないんですけども、このアンケートについてはちょっと答える部分がないので、お答えしないというような予定でございます。それから東山ガバナの退任の挨拶の文章が来ております。それから石本ガバナ事務所より上木分の分担金の送付のお礼ということで、送付させてもらったお礼状が来ております。かなりありました、すいません。柴田ロータリー、ロータアクトクラブから先般ありました4クラブ合同納涼例会、こちらのお礼状が馬場会長と高崎幹事から名前で来ております。先般の小泉会長からも挨拶の中でありました樋口さんからの白根高校野球部監督樋口様より、元会員でございますがベスト8のお礼状ということで正式な形で来ております。他2010年から2011年度までの月薪総集編並びに2011年から2012年月薪8月号ということで来ておりますのでよろしくお願いしたいと思います。それから例会変更でございますが、中条ロータリークラブ9月14日振り替9回ということで9月9日4クラブ合同夜間例会と振り替えということでありません。中条体内ロータリークラブ9月9日4クラブ合同同じく例会との振り替えということでございません。村上ロータリークラブ9月8日木曜日振り替9回ということで、これも4クラブの合同夜間例会の振り替え、それから9月29日は規定9回だそうでございます。村上岩船ロータリークラブ9月19日祝日9回でございます。それから最後に例会終了後臨時の理事会を開きたいと思いますので、関係する理事の方々はお残りいただきたいと思います。以上でございます。
委員会報告ですが、届け出順にプログラム委員会から
。はい、プログラム委員の大堀です。今日は第1回目の会員タクワということで、今年度から少し形を変更しますよということで、方針発表の時ありましたけども、今日は第1回渡辺久江さんの方からやっていただくということなので、もう一度スケジュールの方の把握をしていただきたいと思いまして、今日は報告させていただきたいと思います。まず通常通り1時から会員タクワということなんですけども、約20分にわたって後ほどパワーポイントで表示させていただきますけども、事前に渡辺さんとヒアリングをさせていただいた内容を集約しまして、そのデータを渡辺さんの方に発表してもらう。で、残りの10分間なんですけども、そこでは質疑応答とか辺気になったなとかっていうことがあれば質問していただいて、渡辺さんが答えたり双方向でやっていきたいと思っております。あともう一つはこれも多分皆さんもうお忘れかなと思うんですけども、会員宅話の一番最後の3分間を使ってですね、その時に例えば、しぶきさん新しいスタッフ入ったんで飲みに来てくださいねとかっていうアピールでも何でもいいんですけど、会員のその例えば今月こういうキャンペーンがありますんでいかがですかとか、こういう商品ができましたんでぜひ会員の皆さんに紹介したいよということがあれば、その時間を使っていただきたいと思いますので、毎月必ず1回は会員宅話がありますのでぜひその時間を使っていただいて、飛び入りでもいいんでね、どんどん言って発表していただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。それとあと後ほど、ヒアリングがこれから、今日は今川さんとヒアリングさせていただくんですけども、それからの今後新入会員の方とどんどんヒアリングしていきますので、またご連絡させていただきたいと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
続きまして国際奉仕委員
会です。先週お盆の最中の、お忙しいところ、皆様方から、福島県の相馬市、相馬ロータリー宛ての支援物資、たくさん拠出をしていただきました。ありがとうございました。 そのお礼と合わせて、報告があってらこの場をお借りして、お話をちょこっとだけ長くなるかもしれませんけれどもちょこっとだけお話をさせていただきとうございます。吉田クラブ法人長今日お休みということで私が代わりに、報告をさせていただきます。まあ、小泉会長含めて、まあ、今回の東北大震災で、被災地あるいはロータリークラブ、まあ、どこか、支援しなければいけないんじゃないかという話の中で、たまたまですが、au ショップを経営されているということで福島県福島市にあります、福島南ロータリークラブ、まあ、そこの直前会長なさった方がいらっしゃるということでその方の紹介で今回福島県の相馬市というところにあります相馬ロータリークラブへ物資を運んでいったという経緯がございます。まあ、ご存知だと思いますけれども福島県、まあ、浜通りですね、第一原発から南の方がいわき市でその下が茨城県になります。その反対側原発から北側の方宮城県の方に向かっていきますと沿岸に8つのロータリークラブがあるんだそうです。でちょこっとだけお話をさせていただきますけれども、小高ロータリーこれが会員が12名、避難区域に指定されたことによって、活動は不可能。浪江町と、まあ、よくニュースでも聞きますけれども浪江ロータリークラブこれが会員が52名おりますがこれも避難区域に指定されて活動が不可能。富岡ロータリーこちらも会員が1人行方不明で現在活動は無理という状況です。その他3つロータリークラブは同じように屋内避難ということで活動が全くできない状況ということだそうでございます。そこで相馬市にありますロータリークラブが2つあります。1つは相馬東ロータリークラブ、ここは震災前会員数がたったの5人なんだそうです。話を聞きますと相馬ロータリーから抜け出して自分がお山の大将になりたいという方が会員を根こそぎ引っ張って、まあ、根こそぎたったの5人で、まあ、ロータリー活動をやってるというのが相馬東ロータリーというところだそうですが、こちらの方は現在支援活動を、まあ、物資を支援する活動をやってるということで、最後になりましたけれども一番最後の最後我々が今回支援をしました、相馬ロータリークラブこれが会員数が27名おります。おりました過去形です。うち会員2名が未だに行方不明、そして数名が避難所生活を送らざるを得ない状況だということだそうです。まあ、そんなことで福島県相馬市、人口が約3万5000ありますが、そちらへ今回行ってまいりました。街中についてはほとんど被害等は見受けられませんけれども、例えが悪いですが、まあ、柴田市で言うならば紫雲寺、まあ、要は浜の方、こちらが壊滅的な被害を受けております。先ほど写真をお配りしておりますので、まあ、ご覧いただいているかもしれませんけれども、いまだに田んぼは海水が入って耕作が不可能、あちらこちらに船がひっくり返って車もそのまんま埋没状態、中には家が一軒まるまる流されて海の真ん中にポツンと残っているというような状況でございました。まあ、そんな中で、まあ、先週皆様方から、ミネラルウォーターですとかお米野菜、ペット缶詰ですとか非常にたくさんの支援物資を頂戴いたしました。この場をお借りしまして改めて感謝申し上げます。 15、16と一泊2日で行ってまいりました、吉田さん、そして水島さん、長谷川さん、大和さんと私ということで5人で行ってまいりましたけれども、先方を出迎えてくださった相馬ロッタリー、メンバー27名中、8人の方がお出迎えいただきまして、無事皆様方からの温かい支援物資を、届けることが、できました。時間も長くなっちゃいますので、あとこれ以上詳しいところについては昨日ファックスを流してございますけれども、今月末31日、すき焼きの営業で6時から、報告会を行いますので、ぜひ皆様の方ご出席いただきますようにご案内申し上げます。以上でございます。
続きまして、最後ですが、旧労働委員会の高橋さん。
旧プログラム委員会の、高橋です。今ほどの、相馬の非常に重い話と、それから、今年のプログラム委員長の非常にアイデアに富んだ今年の卓話の話、どちらもお聞きして、もうすでに過ぎてしまった話ですけれども、改めて旧プログラム委員会からですね、皆さんにお知らせということでお知らせをさせていただきたいと思います。この前お話ししましたように、この昨年1年間は18回の講座で卓話をさせていただきまして、これを全部記録をさせていただきました。これを、なるべくまとめて簡単に編集をしてですね、トータル10時間の話になるわけです。トータル10時間の話が DVD に5枚にまとめました。でこの5枚セットのこのものをですね、つい先日図書館のこの段取りをしていただいた共同研究会事務局の鈴木さんに、このセット2セット共同研究会とあと図書館の DVD 貸し出しにぜひご利用くださいということでお届けをさせていただきまして、大変喜んでいただきました。その席上で本当にこう実費でなんですが、関係者で希望の人がいたら販売してもいいでしょうかということを聞きましたら、むしろぜひ、そういった興味のある方にはいろいろ広めてほしいのでやってもいいですという声をいただきましたので、今日はレターケースの方にこの、説明のチラシと申し込みができるものを、用意してありますので、一応ご覧になっていただいて、ご希望がありましたら、まだ手元に少しありますけれども、今日今欲しい人がいましたらすぐお渡しをしますし、そうでなければ、何回かちょっと例会会場持ってきておきますので、よろしくお願いします。今日ちょっと私所用でもう少しすると帰らなければダメなので、必要な分だけはこちらのロータリーの方に置いていきますのでよろしくお願いします。内容的には本当に素晴らしいお話が多くてですね、そしてやはり時期的にずっと新しい資料をもとにした話も皆さん方も非常に研究されて、その結果の話を去年1年間していただいて、今までの柴田の共同誌の中でもなかったような新しいデータがこの話がたくさん含まれています。ある意味で新しい柴田の姿がですね、これを参考に皆さん方も目を見開かれるのではないかなと思われますので、機会がありましたらぜひまたもう一度聞いていただければ、昨年1年間の、苦労した気持ちでいますけれども大変だった卓話の成果が一つ出てくるのではないかなと思われます。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。
今以降追加されました社会保障委員会。
社会保障委員会の吉村です。先ほどの会長からもお話あったと思うんですけども、命の電話のチャリティーゴルフのですね、申し込み書をですね、 京都、それから8月の第一例会と、それから夜間例会の時にですねお配りしたと思うんですけれども、4名、ですね参加者を皆さん集めていただいてですね、あの9月25日に行いますので、よろしくお願いします。でもし、ゴルフされないとかですね、当日予定がつかないのでメンバー集められないという方はですね、ゴルフをされるロータリアンの人を何とかと捕まえてですね、押し付けていただければと思っておりますので、何とか200名でですね、第1回と同じくですね、同じような規模でやりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。私事なんですけど、まだゴルフやったことないんですけれども、まあ、委員長なんでやらなきゃいけないなと思って、9月25日が本番なんですけども、前日の24日にですね、一緒に回ってくれる同期の弁護士に練習ラウンドを組んでもらって、そこで初めてやってそれで当日に臨もうかなと思っております。まあ、もうちょっと前にできる機会があればちょっと練習して臨みたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それからあとこの配った紙なんですけれども、メンバー決まってですね、申し込みした後なんですけども、こちら取っておいていただいてですね、ファックスで申し込みする場合にはこちら自体取っておいていただいて、コピーをしてですね、メンバーの人にもこれをお渡しいただけないでしょうか。ここに詳細書いておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
すいません、締め切りは、
締め切り去年どんなもんでした。すいません。どれぐらいで、畑さん どうでしょうか。そうですね、締め切りは去年は設けてなかったんですかね。一応去年設けてなかったということなんですけども、まあ、なるべく早い目にということで、
とりあえずこれから2週間で1回締め切らせていただきたいと思います。はい、
会長もそうおっしゃってますので、でもし集められない人は早めにギブアップしていただいてですね、投げていただければと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
はい、それでは主席みたいなの、
8月5日、会員数46名、当日出席者17、当日欠席者29、メイクアップ、22、修正出席率 84.78% でした。本日8月23日、会員数46、当日出席者が41名、当日欠席者5名、いっぱい出席していただきまして、食事の方もちょっと足りないみたいでした。いつもこんな販売でお願いいたします。以上です。
じゃあ緑ボックスお願いします。はい、それではボックスの方は、ご報告させていきます。今日大変たくさんの方ありがとうございます。それではよろしくお願いします。それでは羽田健一君、感謝感謝感謝、いろいろありがとうということで、80口いただいております。宮川、誠さん、頑張って18日北越後ゴルフコンペには会員の皆さん多数により、参加をいただき、その上野沢君に優勝をさせていただきました。誠にありがとうございますということでご口いただいております。野沢誠君、18日のゴルフコンペに参加の皆様、大変お世話になりましたということで10口いただいております。野沢さん の自宅にはテレビ、ゴルフの検証テレビが溢れているそうです。はい、水島博明さん君、夫婦ともども誕生祝いありがとうございますということで4口でございます。ありがとうございます。神田圭一君、8月上旬は旧川口町の水害復旧工事の対応で大変でしたと、本当にご苦労様です。被災された方々に心よりお見舞い申し上げますということで、3口いただきました。ありがとうございます。
小池博士君、長男が所属する本丸中男子バスケ部が、何総体だこれ、まあ、全国大会出場ができました。親として連絡が、連絡が、なんだこれ、ほっとしております。耐えなくていいでしょうね。すいません、サンキッチ、ありがとうございます。すいません、渋谷渋谷君、先日誕生日祝いありがとうございましたということで、サンキッチでございます。ありがとうございます。並木治君、8月のボックスをしますということで、サンキッチです。ありがとうございます。石井誠一郎君、月岡温泉、かっこ関越の隣にコインランドリーを作りました。近くの皆様ご利用お願いいたしますということで、2口いただいております。最後、私から、お祝い柴田祭りということで、1口です。よろしくお願いします。
はい、はい、以上です。
はい、ありがとうございました。それではクラブ協議会お願いします。
はい、じゃあ会員委託は渡辺国際さん、よろしくお願いします。
渡辺久江でございます。もうこのような方がね、お歴々の方々の前でこのような話をするのも想定外でございましたけども、大堀さんの、まあ、ご協力を仰いで一生懸命今日はやりたいと思います。お話やりたいじゃん、お話したいと思います。よろしくお願いいたします。そうしましたら、はい、お願いしていいでしょうか。はい、これが、自己紹介という、まあ、うち私の米クラブのホームページでございます。3年ほど前にアートグラフィック新潟さんに作っていただきました。で、今でも、まあ、管理等はアートグラフィック新潟さんにお願いしております。で、ちょうどバックが9月のちょうど稲刈りの最中で長岡でカメラマンの人にね、撮っていただいて、でこのまま年を取った自分を出していくよりは、まあ、これでしばらく行こうかなと思っておりますで、まあ、うち私 の, 会社の、まあ、営業品目としますと、そこに、書いてあります米、野菜、果物、まあ、キノコは今ちょっとお休みしておりますが、加工品というのはお持ちになります。で、あとその下に、まあ、ネスレ日本特約店というのがありますが、これはコーヒーマシン、これは主に新潟県内 の, お客様にコーヒーマシンを提供して、まあ、コーヒーを買っていただくと、そういうことをやっております。はい、じゃあお願いします。で、まあ、自己紹介なんですけれども、昭和の51年に西高卒業しまして、でちなみに中学校は私運寺中学校で、小泉会長と同級生でございますで、その後上京しまして、まあ、会社員とかですね、あとちょっと変わったのは3年ほど居酒屋を経営していた時期がありまして、でその時に自分は、まあ、水商売に合わないなと、で万が一水商売と、まあ、体制してれば多分今の自分はなかったと思います。で、あとその、まあ、平成3年にちょうど新潟に住んでおりました父が急性肺炎で一晩ぐらいで亡くなっちゃったんですね。でその時に、まあ、私は一人っ子でございましたから、初めて、まあ、当時若かったですし親不孝をしたと。でその時に86歳のおばあちゃんが残ってたんですね。で、まあ、今であれば、まあ、特養も充実してますから私が面倒見ることはなかったんでしょうけども、まあ、親戚の人たちから、まあ、親不孝をしたんだから、まあ、86のおばあちゃんあと 2,3 年すれば多分、 そうなるだろうから、そうなったらまた東京に帰ればいいから、とにかくまあ親孝行をしてみたらどうだと言われて、その時はもう一文にもなく、あの素直にあのその通りだなと自分でも思いましたし、ただあの帰ってくるのにですね、あの当時まあ結婚もしてましたから、あの主人の仕事等がありましたんで、その平成4年ですね、1年間をかけて、まあ、あの帰郷の準備をしてで帰ってまいりました。で1年間あの、まあ、ブラブラちょっと、まあ、遊んでたんですけども、あの、まあ、86のおばあさんも女なんで、2人うちの中に女がいるとどうもあのややこしいことになっちゃうん でそのまんまあの仕事にあの行くようになったんですが、その時にですね、このグッズの営業っていうのがあるんですけども、これはあの観光物産の系統の会社で、あの、だから観光地に営業に行く仕事なんですね。その例えば、旅館だとかそういうところに、あの今でいうあの今楽市さんに私ちょっと出店させてもらってるんですけども、キティちゃんのお箸だとかスプーンだとか、まあ、そういうのを作ってるあのメーカーがあの豊坂にありまして、でそれの営業で、まあ、湯沢だとか瀬波だとか、まあ、車に乗って一日こうプラプラもあの してる、まあ、仕事だったんですが、でその時にですね、日本中にそのスプーンや箸をあの送るんですね、宅配便で。でその時に宅配便っていうのは物量が重なるとこんなに料金が安くなるのかなってそこであの勉強しました。でそれから今度は平成8年、会社にいたのはすごく楽しかったんですけれども、やっぱりあのそんなに大きな会社ではないと、やっぱ世襲ですね、社長の次に息子さんが会社を継がれると、でそういうことを考えると、自分が50になった時にお払い箱になるよりは自分で何かをこうやった方がいいなって、何ができるかなって考えた時に、毎日車ではあの走ってますと田んぼだけが目に入ってくるんですね。でそうだった、ひょっとしたらあのコシヒカリは商売になるのかもしれない、まあ、それがあの自分の発想でございました。でそれから平成10年あの、まあ、初めて2年目ぐらいでしたけども、まあ、4000万ぐらいあの商売させていただいて、でそれからあのまあ、経費も増えて、それからあの在庫を持ってるとどうしてもあの焦りがあるもんですから、早く売ってしまいたくなるんですね。でそういうののまあ失敗、それから今度その失敗を、まあ、あの恩人と、まあ、生涯の恩人のになると思うんですけど、この方とまあ巡り合うことによって私の会社があの、まあ、基盤ができたということですね。でそれから今は現在にあの至りまして、あの商売の転機も、まあ、少し考えなくちゃいけないかなとはあの思っております。はい、あちょっとこれは後で、はい、で今 あの私の会社の仕事なんですけれども、まあ、あのホームページにあの載ってるのが、まあ、全てなんですが、まあ、コシヒカリですね。でこれがまあ主力です。であとはその長ネギだったり、あの農家さんの枝豆、長ネギももちろん生産者さん指定のですね、でそれをあの高級ちょっと高い高級なあのスーパーさんにあの入れさせていただく。で越後姫はあの当初あの宅配便でやったりとかもしたんですけれども、どうしても弱くてですね、あの潰れてしまう。ですからもうこれは私があの東京に行くときに自分の自家用車に詰める範囲、まあ、そんなにあの大きな車ではないので、まあ、スポーツカーにちょっとギリギリ入るぐらいですね、それを積んであの行くぐらいです。であとはその加工品 あのお餅ですね。でこれはあの暮れになるとスーパーさんだったりあのお歳暮だったり、去年の暮れに少し、ね、皆様にもあのご協力をいただいてあの買っていただいた経緯もございます。はい、お願いします。であのまあ、自分で、最初にその物流をあの、米を売るとなった時にその宅配便で、やるっていうのは当初考えられなかったんですね。米っていうのは大きなものでトラックでこう動いたりとかなんとかってするって思ってたんですけれども、その宅配便を使うことによってちゃんと商売がなる。であとその米というのがですね、まあ、昔の日本が まあ、世界が金本位で動いてた時代が日本は米本位で、まあ、来たわけですから国高で、で米ってやっぱり日本の金と一緒なんですね。で農家の方々はお野菜とかなんかは、ね、持っていきなさいって、まあ、例えばいちごにしても、ね、じゃがいもにしてもどうだってお土産でどんどんくれますけど、お米だけ絶対くれないですよね。お米は売り物なんですね、お金で。まあ、お米が当初なく、在庫がなくなってきたりとかなんかすると、まあ、業者さんのところに買いに行ったりとかなんかすることもよくあったんですけど、始めた頃ですね。そうすると女が米を買いに来たっていうのは非常になんか珍しかったようで、すごい目で見られたのがよくありましたですね。まして現金取引なんで、かなりの金額は持っていくわけですね。100万円ぐらいの、まあ、現金は常に。だからそうすると女の人が、ね、経理で出てきたその人たちがびっくりしたような顔して、まあ、当時私もまだ30代で若かったですから、あんまりいいイメージでは多分見られてなかったんだと思います。であとくず米業者さん、これは今私がよく聞くのが新潟のコシヒカリで、新潟、特に放射能の問題が出てきましてから、袋だけ、新潟コシヒカリの袋だけが300円とか500円で流通してるんですね。でそれは何に使うかっていうと、中に例えば福島のお米だったりどっかのお米だったりを入れるんですね。で22年産は間違いなく放射能に当たってないお米なので、それで今年の春ぐらいから、震災後からですね、かなり の新潟 のコシヒカリの袋は悪徳業者さんに渡ったようです。はい、いいでしょうか。で、まあその失敗の体験な経験なんですけれども、まあ、2年目に、まあ、4000万を、まあ、売ってっていうのがありましたけれども、その当時、まあ、9月に新米が出るわけですね。 でお米っていうのはよく新米の時だけ忙しいでしょって言われるんですけれども、そうではなくて年間で勝負なんですね。年間のお客様が買ってくださる。でそうでなければあくまでもスポットになってしまって商売にはならないんですね。でただおかしなもんで在庫を持ってるっていうことは非常に売ってしまいたいと思っちゃうんです。もう売れなかったらって、そういう不安が常にあるもんですから、その自分のその思ってる本当はこれだけ売れてれば1年間持つのにっていうのも分かってるんですけれども、お客様に評判が良かったりとかすると、まあ行くだけ行ってしまおうと、まあそういうことで3ヶ月間ぐらい3月ぐらいで、まあ在庫がなくなってしまったとか、まあそういうことがありました。であと今私がまあ、成功と言えるかどうかはちょっと分かりませんけれども、よく男の人たちがね、形から入る、まあ、例えば事務所、ね、自分で事務所を借りて持って、でそれから事務員さんを置いて、でそういうふうな形で多分お仕事されると思うんですけども、私は当時主婦でしたから、自分ができることはただパソコンと、それから、携帯電話、あとはファックスですね、その3つで自宅で自分で商売を始めました。でこれがやっぱり大き米ってすごく経費がかかるので、まあ、仕入れになんですけれども、そういう意味では余計な経費をかけなかったというのは大きかったと思いますね。であとこの3番目、規格外商品の販売で大儲けというのはありますけれども、これはまあ、JA さんがいらっしゃるのであれなんですが、10年近く前にアスパラの集荷センターがうちの近所にできまして、でその時に規格外というのが出るんですね。 A 品 B 品、その下に規格外というのがあります。でそれを、まあ、規格外はあんまり商売にならないって、まあ、JA さんが市場に流してたんですけども、それをそっくりですね、まあ、市場価格よりキロ100円高く買いますからくださいっていうので、まあ、かなりの量、まあ、1日多い時多分50キロから100キロぐらい引いたと思うんですけども、これがそっくりその東京に行きまして、 でその時にあの野菜っていうのは腐る野菜で腐るもんですから米と違って米は1年でも2年でも持ちますけど野菜は腐ってしまうから腐るものっていうのは儲かるんだなってそこで初めて勉強しました。でまあそれからまあ、ニンニクの商売が、まあ、大きなミスって5番目なんですけれどもこれは自分が新しく商品を開発しようとで開発してで、まあ、魚六さんにまで1回入ったことがあるんですけども、まあ、商品を継続して出す、ね、種をきちんとした管理で商品を育てるっていうのはこれはもう5年10年のスパンをかけないとできないものだなと思ってこれがちょっと大きな失敗だったと思います。はい、お願いします。他の中でしたっけ。
なんか飛んでるんですね。あ、成功の体験とか
あ、そうです、成功。はい、これなんですけれどもよくまあ、さっきコシヒカリが、ね、あるから、まあ、商売ができるんじゃないかってでもうその時の私はとっても素人だったもんですから、まあ、素人だからできたと思うんですけれどもお米ってどこに行けば売ってるんだろうってそれも知らなかったんですね。で多分米屋に行ったからって私が売れるわけではないだろうっていう程度の知識でただ私の遠い親戚、遠い親戚とまで言えないんですけども知り合いが大きな農家をやってまして、まあ、その当時25兆部ぐらいやってたんだと思うんですね。でそれで JA さんに出す分があるんであれば少し分けてくれませんかって言った時にいいですよと。でまあ、その農家さんは、まあ、安田にありますけれどもそこからそこからが、まあ、1年目でしたね。でただお米は当時、平成9年自由化になった時にですね入札でね2万7000円ぐらいまで確か行ってたんです。だからものすごく高いもので私の売り値も高かったですけれども利益と呼べるほどのそんな金額ではなくてただただその経費東京に行く経費ですねお客様を捕まえてくる経費そういう経費からしたら本当に赤字だったと思います。でお米っていうのは利益率が少ないからうんとたくさん売らなくちゃいけないんだなっていうのでその2年目に契約農家さんをもう1軒増やしてでそれから結局在庫がなくなってしまってまあ、3月ぐらいに商品がショートするんですね。でちょうどその時にうちの 農家さんで精米もしてもらい発送もしてもらうとで安い宅配便の料金で運ぶとでそういうふうにやってたんですけれども農家さんが今度田植えの準備を、ね、しなくちゃいけない渡辺さんの精米のためにねうちは従業員雇ってるわけじゃないとか、まあ、いろんなこといっぱい言われましてでその時に考えてみたら私が考えてたよりも商売の幅が大きくなってたんですね。で私は1ヶ月に、まあ、自分の犬の餌代ぐらいが、まあ、稼げればいいかなとそれドッグトレーナーにお金が払えればいいかなと、まあ、その程度のことでやってたんですけれどもやっぱり仕事をしていくとどうしても続けてくださいとかもっと量をくださいとかってそういうお客様 のリクエストにお答えしていくとどうしても物がなくなっちゃうんですね。でそれで私のもう範疇ではないから知り合い のお米屋さんにもうそっくり私のお客様の面倒を見てくださいと、ね、お願いしました。で誰に迷惑がかかるっていうとお客様に迷惑がかかるので私はもうこれで引きますからうちのお客様の面倒を見てくださいってまあAI さんっていう方なんですけど、ね、その AI さんは私が当初米の販売をするときに、まあ、頑張りなさいよと、まあ、応援もしてくださっていろんなことも教えてくださった方 でその AI さんにとにかくお願いしますと言ったときに、ね、自分は最終的に渡辺さんがここまで育てたものを自分が取って、ね、周りからああだこうだって言われたくないからって渡辺さんの言うことには答えられないけど協力は惜しみません、ね、明日になったら1日待ってって1日待ったらなんとかする方法を考えてあげるから でそれで3軒目の農家を次の日にその愛さんが紹介してくださって、それが今うちの主流なんですね。主流の農家さんなんですけれども、当時その農家さんがあの JA が、あのが、合併する前に豊浦であの JA さんの精米もしてたんです。でそのために1200万の精米機も持ってました。ところがそれがガラ空きだったんですね。でその時にうちの米が、まあ、ちょうど精米できると、そういうことがあったもんですから、そこの農家さんも助かりましたし、ね、私は大きなあの機動力をそこであのご紹介していただいたんで、あのスムーズに、まあ、商売があの行くようになりました。ただ物がなかったんで、それはあの JA さんにお米を買いに行って、その時に愛さんに言われたのが、渡辺さんあの、ね、100や200のオーダーは切るなと、ね、300で行きなさいって、ね、あのそれぐらいの商売をやっていかないとあのダメだよ。だから私とすると米って現金なもんですからあの頭を抱えるようなあれでしたけれども、でもあのそうやって自転車操業でですねやってきて、あのそれから思ったのが、米屋になるってことはお金が使えないってことなんだ、現金で常に仕入れなくちゃいけない、で米って金なんですね本当に。あのだから私は高い洋服も昔ちょこっと買った経験もありましたけど、米屋になってから1着5枚もするようなスーツは最近数えるほどしかあの買ったことがありません。あの常にあの、まあ、銀行さんも、ね、いつでもお金貸してくれますよって大野さんの ところも言ってくれますけど言ってくれますけどあの常にあの普通口座に何百万か入れておかないとすぐに仕入れができないんですね。買いたいと思った時に、だからあの余計なものは一切買わずに、とりあえずすぐにこう仕入れに回そうと、あのそういうことだけであの仕事をしてきました。ただあの、まあ、今年商で1億ぐらいの商売をさせてもらってるんですけれども、今こうやって借金に、ね、苦しまずにやってこれるっていうのは、その最初にお金ですごく苦しんでその自転車操業で回ったっていうのが あるからだと思います。だからあのただ、ね、これが商売を自分で倍にしていくとか、そのニンニクで例えば自分が、まあ、水耕栽培の当時ニンニクでしたけど、あれであのうまく商売がもしも回ってればきっとあれはお金がうんとかかる商品でしたから、きっとあの大野さんのところに入産してたんだと思います。はい。で あとですね、あとあの今回 その地震で、ね、私のお客様は 99% 東京にあるもんですから、あの関東がもしも地震にやられればうちの会社は多分終わると思うんですね。ですからあのこれからは新潟県、まあ、柴田をメインに何か柴田でできる商売を考えたいなとあの思っています。あの皆さんでもしあのご協力させていただけることがありましたらよろしくお願いしたいと思います。じゃあこれですみません、拙い話でしたけど終わらせていただきます。
はい、ありがとうございました。すごい緊張してるという感じなので心配してたんですけど、バッチリでしたね。まあ、さすがです。時間がもうないんで今日は質疑応答はないんですけども、また次回の次はあの今川さんよろしくお願いしたいと思いますので、その時は質疑応答とか、まあ、悩みがあったらこういったところで誰かアドバイスをしてあげたりというようなことが非常に大切かなと思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。はい、
時間通りに行きたいと思います。会長、提出をお願いします。
はい。
提出します。
Thank you.